この話の準備をしているとき、父から予期せぬ電話がありました。弟がその日の朝、眠っている間に亡くなったというのです。弟はまだ51歳でしたから本当にショックでした。家族の許可を得て、弟の生涯から少しお話ししたいと思います。弟は若い頃、ハンサムで親しみやすく社交的で、福音にとても献身的でした。伝道を立派に終え、愛する人と神殿で結婚しました。一男一女に恵まれ、輝かしい未来が待っていました。しかし弟は弱さに負けてしまいました。快楽主義的な生き方をするようになり、健康と結婚生活と教会の会員資格を失いました。遠く離れたところに引っ越し、10年以上も自堕落な行動を続けていました。しかし救い主は弟を見捨てませんでした。絶望の淵での苦しみは弟の心を謙遜にしました。怒りや反抗、攻撃的な感情が影を潜めて、放蕩息子のように本心に立ち返ったのです。救い主を求め、福音と信仰に基づく生活を取り戻し始めました。彼は悔い改めの道を歩みました。楽な道ではありませんでした。12年間教会から離れていた弟はもう一度バプテスマを受け、後に神権と神殿の祝福も回復されました。弟は以前の生活から来る健康上の問題に依然として苦しんでいました。祝福されて、それを受け入れてくれる女性と出会い、神殿で結び固められました。二人の子供を授かり、ビショップリックで数年間熱心に奉仕しました。弟が亡くなったのは3月7日です。その前の週の金曜日には妻と一緒に神殿に参入しています。亡くなる前日の日曜日の朝は、所属する大祭司で神権会のレッスンをしました。そしてこの世で再び目覚めることはありませんでした。しかし弟は正しいものの復活の時によみがえります。弟の人生における食材の奇跡に感謝しています。私たちはいつでも食材の恵みに預かることができるのです。私たちは悔い改めを通して食材の恵みに預かることができます。悔い改めるとき、主は過ちを忘れてくださいます。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。私たちの周りには深刻な問題にぶつかる人がいます。道を踏み外したり放棄したりする人です。それは友達や親戚、親や子供、夫や妻かもしれません。またあなた自身がそうかもしれません。すべての人に向けて、私は食材の奇跡について話します。メシアは人を贖うために来られました。イエス・キリストの福音のすべてがメシア、つまり神の御子の食材の犠牲を示しています。救いの計画は食材なしに成し遂げることができません。したがって神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求を満たすため、またご自分が完全で公正な神、憐れみに深い神であり続けるために、ご自分で世の罪の贖いをされるのである。食材は罪のない神の御子が行うしかありませんでした。人間は堕落しているために、自分を贖うことができないからです。全人類にわたって効力が及ぶようにするため、食材は無限にして永遠のものでなければなりませんでした。救い主は苦しんで亡くなり、それによって全人類の罪を贖ってくださいました。その食材はゲッセマネに始まり、死を経て復活で完了しました。誠にこのお方は連れて行かれて、十字架につけられ殺され、その肉体は死に従うが、御子の御心は御父の御心に飲み込まれてしまう。救い主は贖いの犠牲を捧げることによって、自分の魂を罪のための捧げ物としたのです。救い主は肉体の死に打ち勝つ力を譲り受けていました。そのため、その苦痛は人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものであり、ご自分の民の悪事と忌まわしい行いのために、このお方が受けられる苦しみは非常に激しく、あらゆる毛穴から血が流れ出るほどでしたが、生命を維持することができたのです。全人類の罪の代価を払っただけでなく、ご自分の民の苦痛と病も身に受けられました。またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられました。 救い主は全人類の苦しみ、すなわち罪と深い悲しみの苦痛を経験されました。まことに彼は私たちの悲哀を負い、私たちの悲しみを担ったのです。救い主は罪人だけでなく、罪人の背きのために苦しむ罪のない人も癒してくださいます。罪のない者も救い主の贖いを信じる信仰を働かせて、罪人を許すことによって癒しを受けることができるのです。誰でも過ちや罪によって抱いている罪悪感からの安らぎを必要とする時があります。悔い改めると救い主は罪の意識を取り除いてくださいます。罪は救い主の贖罪の犠牲によって許されます。滅びに至る罪を除けば、罪の大小を問わず悔い改めを条件として贖罪の効力は全ての人に及ぶのです。イエス・キリストはその深い愛を示し、自分の罪の重荷を全部背負って苦しむことのないよう悔い改めを勧められました。辛い苦しみを被ることのないように悔い改めなさい。これらの苦しみがいかに辛いかあなたは知らない。いかに激しいかあなたは知らない。まことにいかに耐え難いかあなたは知らない。見よ、神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかしもしも悔い改めなければ、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。救い主は罪により苦しむ人々に癒しをもたらしました。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。イエス・キリストは私たちの心を癒してくださる偉大なお方です。滅びに至る罪を除き、イエスの贖罪の力が及ばない罪は背き、苦しみはありません。罪を犯すとき、お前はもうダメだとサタンは囁きます。対照的に贖い主はどんなことをしたとしても、全ての人に贖いを用意しています。あなたも私も贖われるのです。自分自身の生活を顧みるとき、変える必要のある部分はないでしょうか。過ちの中にまだ正していないものはありませんか。罪悪感、良心の呵責、また恨みや怒りの気持ちに苦しんでいる人には、それからの解放を求めるよう勧めます。悔い改め、罪を捨て、祈りによって主に許しを求めてください。迷惑をかけた人に許しを求め、あなたを不当に扱った人を許し、自分自身を許してください。必要であればビショップのもとに行ってください。ビショップは主から使わされた使者です。清くなる道を歩めるよう助けてくれるでしょう。祈りと聖文研究に没頭してください。すると御霊の力によって清められるのを感じるでしょう。救い主はこう言われました。自らを清めなさい。誠にあなた方の心を清くし、また私の前に手と足を清めなさい。それは私があなたを清くするためである。贖罪の力によって清められると、救い主はこう言って私たちのために御父に取りなしをしてくださいます。父よ、罪を犯したことがなく、あなたが御心にかなうとされたものの苦しみの死をご覧ください。あなたの子が流した血、すなわちあなたご自身が栄光を受けるために、あなたがお与えになったものの血をご覧ください。そのために父よ、私の名を信じるこれら私の兄弟たちが私のもとに来て永遠の命を得られるように彼らをお救いください。人は誰でも道徳的な選択の自由が与えられています。人は肉においては自由であり、全ての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の力に応じて束縛と死を選ぶことも自由なのです。何年も前に弟は選択の自由を使ってある生き方を選択し、健康と家族と教会員資格を失いました。そして何年も経ってから彼は同じ選択の自由を使って悔い改め、救い主の教えに従った生き方を選び、贖罪の力によって文字通り生まれ変わりました。贖罪の奇跡について明かします。その癒しの力を弟の人生の中で目にし、私自身の生活の中でもそれを感じました。誰もが贖罪が持つ癒しと贖いの力に預かることができます。 イエスがキリストであり、心を癒すお方であることを明かします。一人一人が次の進めに従うことを祈ります。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。イエス・キリストの御名により、アーメン。